今日はイザヤ書の50章、イスラエルに、叱責を与えるところが1から3節、そして、終わりの部分の、10節以降ですね、10節11節、神様がせっかく恵もうとしているのに、イスラエルの民は、無理だと、拒んでいる状況が、責められていて、そんな、イスラエルの民にもまた、すべての民にも、父の御心に、自身を、捧げ従い、そしてどんな、恥ずかしみや困難があっても救いの技を成し遂げると告げている、救い主の、歌の、第3番目が、ここに収められています。テキストにも書きましたけれども、第1の、しもべの歌は、ここに書いてあります。42章の1から9、第2の歌は世界に救いを広げていく主のしもべという題が付けられていますが、49章に記されて先週見てまいりました。島々よと、諸国に救いが広がる歌が語られています。そして、今日は50章に入っていきます。短い、章ですので、前節、購読してお祈りを捧げいたしましょう。最後の、11節はご一緒に拝読いたします。イザヤ書第50章1節から11節。主はこう言われる。私があなた方の母を追い出したという離縁状はどこにあるのか。私があなた方を売ったという私の債権者とは誰なのか。見よ、あなた方は自分たちの咎のために売られ、自分たちの背きのために母は追い出されたのだ。私は天を闇で覆い、荒布をその覆いとする。神である主は私の耳を開いてくださった。私は逆らわず、後ろに退きもせず、しかし神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。見よ、神である主が私を助けてくださる。 誰が私を不義に定めるのか。見よ、彼らは皆衣のように古び、シミが彼らを食い尽くす。見よ、あなた方は皆火を灯し、燃えさしを身に帯びている。あなた方は自分たちの火の明かりを持ち、火をつけた燃えさしを持って歩くがよい。このことは私の手によってあなた方に起こり、あなた方は苦悶の場所で伏し倒れる。天の父様、神様はご自分の民を救おうと呼びかけ続けているのに、彼らは希望を与えてくださる主を求めようとせず、主が自分たちをひどい目に遭わせたと、主に耐えることはできないと失望の中にありました。主が言ったのは、彼らが自分たちの罪に気づいて悔い改めて立ち返るためでした。しかし、主が救いを用意しても信仰がないために帰ることも、主に望みを持つこともできない状況がありました。そこで主はしもべである救い主、御子であり人となって私たちに仕えてくださるお方を送ってくださいました。その計画がここにも記されています。どうか私たちが砕かれた心で主を呼び求め、主に聞き、また主に従うことができるように導いてください。私たちの証を通して人々が主を求める勇気を、また心からの悔い改めを持って主に近づく信仰を呼び覚ましてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ここにはに従順に真実に使える主のしもべの姿と、対照的な主を求めず主に失望し、そして呼びかけても応じない民の滅びに向かっている姿が記されています。それはイスラエルの富、イスラエルの民のみならず全世界の民がそうでした。主が意向を持って現れたら恐れ退き、また主が愛と謙遜と忍耐を持って導こうと声をかけたら蔑む。主が懲らしめたら罪を認めるのではなく、主が私たちを捨てたと言い、主が愛と許しを持って臨んだら主を軽んじる、どちらにしても主に帰ろうとしないという民でした。そんなご自分の民イスラエル、そしてそんな全世界の人々に主は最後の手段として御子を使わされていくのです。その計画が対照的に記されている箇所を見てまいりましょう。先ほど申しましたように1節から3節は、主がイスラエルを捨てたのではない、彼らが自ら主を拒んだゆえに罪の報いを受けていると告げており、そして そんな困難な状況にもかかわらず、苦しみや恥ずかしめを受けても真実に主の御心、父の御子に従う主のしもべの姿が描かれて、そして改めて主を恐れ主のしもべに聞き従えと、そうすれば救われるが、それを拒むなら苦しみの中で滅びるしかないではないかと呼びかけています。この順番に見ていきましょう。第一節をもう一度拝読いたします。主はこう言われる。私があなた方の母を追い出したという離縁状はどこにあるのか。私があなた方を売ったという私の債権者とは誰なのか。見よ、あなた方は自分たちの咎のために売られ、自分たちの背きのために母は追い出されたのだと。こうして、彼らが、不信仰の、ことを、不信仰の状況を、まあ、正当化している、ことを、主は受け止めて、それは何の根拠もないこと、それは、誤った捉え方だと指摘しています。確かにイスラエルは苦難に遭っていました。呼び求めても主は答えることができませんでした。意地悪をして答えなかったのではありません。彼らが主を試すように、また形だけでは主を求めると言いながら、心ではまた神殿を一歩離れたら暴虐を、また不信仰を行っていたからでした。真実の求め目ではなく、真実の悔い改めでもなかったんです。神殿で、犠牲を捧げ、そして、荒野を着て悔い改めのポーズを示したとしても、心は主から離れ、信仰ではなく主への不信が心の中にしっかりと渦巻いていて、それを認めないで、私たちはこんなに主に仕えているのに主は見捨てたと、主は私たちを売り渡したと言っているのです。彼らがそのように主に不信感を言うのですが、その証拠はどこにあるのかと主は問い返します。あなた方の母を追い出した、先祖である母、あるいは女性は町や土地を意味しています単語ですので、まあ、てかそれら土地や町を示す単語は女性名詞ですので、母というとですね、母なる約束の地や母なる都、それをも指しています。つまり自分たちの、土地、また自分たちの、町々を主は、拒んで捨てたと、追い出したと。しかし、その証拠はないんです。彼らが主から離れてしまっただけで、彼らが 罪の正当な報いを身に招いていただけでした。自分自身も売られて主のもとから離された、そう彼らは主張しますけども、主が誰かに負債を受けて、そして民を売り渡さずざるを得なかった、そんなことはありません。すべてのものは主のものです。また、主は、ご自身に忠実なものに、恵みのとして良いものをいっぱい与えてくださいますけど、それで主が、ご自分の持っている富が足りなくなるなんてことは決してありません。主は誰かから助けてもらって借りを作って民を祝したわけでもありません。主の力と富と知恵は尽きないのです。彼らが主の元から離れて、そして神様の恵みを受けられなくなったのは、彼らが主に逆らい続け、主を拒み続け、主に対する悪を積み重ねた結果でした。こうして不信仰によって神様との結びつき、恵みの管を詰まらせ、また失わせて、そして正当な裁きとして主の恵みを失っただけ、そして罪と悪の霊にとらわれてしまっただけでした。主は続けます。二節、なぜ私が来た時誰もいなかったのか、私が呼んだのに誰も答えなかったのか、私の手が短くてあがなうことができないのか、私には救い出す力がないというのか。主は、そう呼びかけます。主が、来ているのに誰も主のもとに、来ようとしません。主は救おうと思うのに救う力がないわけではありません。続いて見よとあります。見よ、私は叱って海を干上がらせ、多くの川を荒野とする。その魚は水がなくて臭くなり、乾きのために死に絶えると。海の、水、そして、豊かな川、それが、民が、主のもとに行く、また罪から、民が逃れるのに邪魔だったら、かつてなされたように、後悔を、乾いた道とし、増水した雨季のヨルダン川をせき止めて、民は御心の約束の地に進んで行けました。罪が追い迫っても脱出することができました。どんな障害があっても、神様はその障害を取り除いてご自身のもとに帰ることができるように道を開かれます。遠くにおられる、確かに天は遥か高く遠いんですけども、そこを押し分けて主は救うために来られます。問題は 彼らが主を信じず、主を拒み、そして主を求めることをしない、そして罪の中に固くとどまる信仰のゆえでした。救いは恵みによって差し出され、すぐそばに与えられています。しかし彼らはそれを見ようとしません。手を出そうとしません。主が差し出したら無視するか、叩き起こす、落とすか。こうして御言葉を拒み、預言者たちを迫害し、時には殺すまでしてしまいました。さらには主が臨在される神殿を偶像で満たし、主のもとに向かう道を閉ざしてしまい、許しのために捧げられる捧げ物の祭壇を踏みにじってしまい、それらを偶像のために捧げる宮にしてしまいました。形では主を礼拝しているように見えても、心はもうそこに持ち込まれた偶像に向かっていたのです。そんな頑ななイスラエルの民のもとに、主はご自分のしもべを使わされます。4節から9節の詩の著者といいますか、主人公は私とあります主のしもべ、やがて救いの主で来られる御子キリストです。どのように自己紹介していらっしゃるでしょうか。もう一度4節から9節を読みいたします。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を呼び覚まして、私が弟子として聞くようにされると。御子である方が人となり、そして無垢な幼子として生まれ、一つ一つ言葉を改めて身につけ、そして主のお言葉を一つ一つ蓄え、主の御心を成していくことを人々と共に学んでゆかれます。こうしてしもべである御子は、人と共に歩むことを、人に仕えることを学んでゆかれました。弟子として本来すべてご存知で、御言葉さえ与えられた御言葉そのものである御子が、改めて人として学び習い仕えることをして、私たちに主の道を教えるように成長して行かれたんです。その中で御子は父の御心を完全に受け止めて、どんな困難があっても従っていくように整えられて、救い主の働きを始められます。五節、神である主は私の耳を開いてくださった。私は逆らわず、後ろに退きもせず続けます。打つ者に背中を任せ、髭を抜く者には頬を任せ、侮辱されても椿をかけられても顔を隠さなかった。 御子キリストは救い主との働きを始められると、早速妨害や蔑ぎや迫害を受けるようになります。庶民として、しかも辺境の地に生まれ育った者として、ガリラヤから何の良いものが出てくるか、そのような蔑みをユダから、ユダの地では受け、故郷においてもさまざまな不思議な技をしても、遊興としてですね、やってみろと試みることをされ、そして同胞たちの罪を指摘したら、彼らは主を崖から突き落とそうとして迫ってきました。主はそのような恥ずかしめ、暴力に逆らうことはしませんでした。七節、しかし神である主は私を助けてくださる。それいえ私は侮辱されることがない。それいえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。私を義とする方が近くにいてくださる。誰が私と争うのか。さあ共に立とう。誰が私を裁く者となるのか。私のところに来てくるがよい。見よ、神である主が私を助けてくださる。誰が私を不義に定めるのか。見よ、彼らは皆衣のように古び、シミが彼らを食い尽くすと。主は逆らうことをしませんでした。なお愛と忍耐をもって続けおられますって行かれますけども、ユダヤ人の多くが、特に指導者たちは主を試みようと攻撃し、あるいは十字架のために囚われるときには暴行を加え、ひどい恥ずかしめをし、そして民族の誇りさえ金繰り捨てて、御子キリスト救い主よりも評判の犯罪人バラバの方が価値あるものとし、正しいものを十字架にかけるのかと。ピラトがそんな咎を負うことはできないと皆の見る前で手を洗いましたけれども、群衆は言いました。その咎を私たちに負わせても構わないから十字架につけようと。しかし神である主は、父なる神様は御子を守り助けました。あらゆる恥辱を忍耐をもって受け止めた主は、やがて務めである贖いの死を遂げますけども、御父は御子をよみがえらせます。そしてこのお方の正しさを証明されます。救い主ではないと、十字架にかかる者が救い主であるわけはないと言って、多くの者、もうほとんどの者がつまずきましたけども、復活を通して予言の通りに罪を負って死なれ、約束の通りによみがえる者こそが救い主であることを証明されたのです。そして悔い改める者をすべて許し、そして改めてご自分を信じた者に捧げて救いを完成させます。9節の2行目からは、 誰が私を不義に定めるのかと呼びかけますけども、キリストをこのように正しくないもの、救い主でないものなのに救い主だと嘘吹いた、だから死罪に当たると主張し続けた者は自らを罪に定めてしまい、自ら追い詰められて滅びて行きます。この方以外に救いはないからです。今私たちはキリストの実際の生涯を、働きを新約聖書を通して知って、そこまで読むことはできますけども、当時のイスラエルの民はそこまでわからなかったと思います。しかしこのイザヤの予言は、実際に救い主が来られた時にその通りであったということを証明します。主のしもべは父の御心を完全に成し遂げ、謙遜に仕えるものでした。不思議なことですけども、どんな恥ずかしみを受けても相手を非難したり復讐したりすることはしませんでした。そして神が、主である神がこの方を守り助け、そして主のしもべであることを証明してくださった、そこまではこれだけ読んでも分かったと思います。救い主がそのような方だということをイザヤを通してあらかじめ告げたのです。53章がさらにこの救い主の犠牲が告げられていましたけども、ユダヤ人たちはこれが文字通り成就したとは思っていませんでした。まあ、今なおそうです。これはイスラエルの民が苦難を受け救われるのだと、そう彼らは象徴的に受け止めて、十字架をの予言を、書かれている通りには未だ受け止めてないということがあります。しかし私たちは知っています。十節十一節、ここに主は忍耐もって改めて救いの招きと、また拒む者への裁きの警告をされます。預言者のメッセージはここに集約されています。主を恐れるならば、主のしもべの声に聞き従うべきだと、救い主の声に聞き従うべきだと。闇の中を歩くのに光を持たない、それを自覚するならば主に頼めと、もう見えなくていいから、そうすれば主が光となって照らしてくださいます。別に、明かりを用意する必要はないんです。ヨナが、太陽の腹に飲まれ真っ暗闇の中で主を求めて救いを得ました。そのように何も見えなくてもいいのです。主が照らされるから呼び求めればいいのです。しかし民の状況は違いました。あるまま、困難と闇の中で呼び求めればいいのに、役に立たない燃え差しのような、役に立たない明かりを持って、 闇の中を歩み続けている。それはすぐ消えて何も見えなくなってしまう気休めにしかならない光です。そんな乏しい光では神のもとにまた御国にたどり着くことはできないで伏し倒れると告げています。イザヤ書はこのようにして新約の時代を素直に受け止めることをまた期待して待ち望むことを告げています。今私たちは光である御子が来られて救いを成し遂げられたことを知っています。救い主を拒まないで人間の知恵や力に頼ることを捨てて主を呼び求めましょう。そうすればどんな闇の中困難の中でも救いを見出し救いに至ることができます。私たちはこのことを日々の歩みの中で光の子供として明かしし、そして輝いてここに誠の光がある、誠の希望があることを明かししていきましょう。十節をもう一度拝読して終わります。あなた方のうちで死を恐れ死のしぼめの声に聞き従うのは誰か。闇の中を歩くのに光を持たない人は主の皆に信頼し自分の神により頼め。天の父様、どうか信仰の原点に立って救い主がどれほど謙遜に愛を持って私たちに仕え救いの道を開いてくださったかを知ってこの方を証しするものとし、そしてこの方に従うものと証しさせてくださいますように。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。